おはようございます。高校教の時間です。シリーズ小川陽子の私の引き出し第3回、切り捨てない。
皆様おはようございます。作家の小川陽子です。私の引き出しその4、本日は第3回をお送りします。私は生まれてから小学校5年生まで岡山市にあります金光教高等教会の離れに住んでいました。つまり父の実家の同じ敷地にある小さな家を借りていたというわけです。ですから周囲には常に両親だけでなく、祖父母やおじおば、いとこ、そして信者さんたちの存在がありました。大勢の人々に囲まれ、賑やかな毎日を送っていたのです。当時はそれが当たり前だと思っていました。しかし今から振り返ってみれば、なんと恵まれた環境であったかと、ありがたい気持ちでいっぱいになります。特に大事なのは信者さんたちとの関係です。金光教の教会とはどういう場所なのか、もしかすると縁のない方々には想像がつかないかもしれません。おそらく信者さん一人一人にとって教会の持つ意味は違っているでしょう。ただ一つはっきり言えるのは、教会にはどんな人でもお参りできるということではないでしょうか。教会の中ではみんなが平等です。それは子供の私にもはっきりわかりました。高等教会は場所柄、お米屋さん、魚屋さん、日本茶屋さんなどご商売をされている信者さんが大勢いらっしゃいました。その他、大学の先生、税理士、建築士、公務員、会社員、主婦、隠居のご老人などなど、挙げていけばきりがありません。老若男女、とにかくあらゆる人々が、教会の中では信者という言葉のもと、同じ立場を共有しています。外の世界の社会的な肩書きなどに左右されることはありません。皆さん、教会で私を見かけると、陽子ちゃん、陽子ちゃんと優しく声をかけてくれます。身内でもない、言ってみれば他人の関係でしかないにもかかわらず、私は信者さんたちとの間に特別な親愛の情を感じていました。一人、忘れられない信者さんがいます。年はいくつくらいだったのでしょう。子供は大人の年齢など気にしないものです。とにかく若い男性でした。平日の昼間でもよくお参りに来ていました。今から思えば、どこにも居場所のない人だったのかもしれません。お披露前で他の信者さんと顔を合わせるのもつらかったのか、教会の一番奥にある和室に一人、何をするでもなくポツンと座っていました。私が顔を出すと、それまで寂しそうにしていたのが嘘のような明るい笑顔を見せ、歌を歌ってくれるのです。しかも、とても歌が上手なのです。教会中に響き渡るほどの声量で、情感たっぷりに歌います。今すぐ歌手になれるのではないか、と思うほどでした。中でも一番よく覚えているのは、フランシーヌの場合という曲です。出てくる歌詞、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つフランシーヌ。ここに出てくる3月30日という日付が自分の誕生日だったからです。その曲を聴くと自分がフランシーヌという洒落た名前のパリジェンヌになったかのような気分になれました。これが戦争に抗議して 焼身自殺をした女性を悼む歌だと知ったのはずっと後年、大人になってからでした。リクエストをすると、青年は何度でもフランシーヌの場合を歌ってくれました。考えてみれば不思議な光景です。教会の一室で青年が歌を歌い、小さな子供がそれに耳を澄ませている。歌っているとき、彼は自信にあふれているように見えました。私が拍手をすると満足そうにお辞儀をしました。二人だけの秘密の音楽会でした。やがて青年が姿を見せなくなりました。大人たちははっきり教えてくれませんでしたが、彼の身に何か決定的なことが起こったのだという雰囲気は伝わってきました。今でも時折彼の歌声を思い出します。人生のたった一時でも教会のあの狭い和室を自分の居場所だと彼が思ってくれていたら、3月30日生まれの女の子が送る拍手がささやかな慰めになってくれていたら、そう思わずにはいられないのです。あらゆる人間を平等に見ること、自分の狭い価値観に惑わされ他者を勝手に切り捨てないこと、人間としての基本的な在り方に子供時代無意識のうちに触れる経験ができたのは、私にとってかけがえのない財産になっています。金光教の教えに接する子供時代がなければ小説は書けなかったかもしれません。本日は以上です。早いものでいよいよ次は最終回となります。小説を書くことにはどういう意味があるのか自分なりに考えてみたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
切り捨てない。出演は小川陽子さんでした。
辛くて重い心の荷物、神様に預けてみませんか。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。